like nothing I ever know. Her eyes shine like diamonds in the field of snow. The man that destiny led her to meet made him feel that life was now complete. The night's gone by. You can see the glow slowly fading from her eyes. Though she denies her pain and her dismay, oh, I said this to her anyway.
どれぐらいぶりだ？でもそんな別に上げてるわけじゃないからあれだけど、とりあえずこんばんはと、多分声が違うんじゃないかと思うんですけど、まあとりあえずやったろやないけど、いうことで来ました。 途中途中マイク切る可能性がならやんなよっていうね、そこでやるのがで、そこでも頑張ってやるのが俺じゃねえのとね、3週間配信もやりましたから、連続配信もその時は今より大変でしたから、そんな時に比べたらマジで、まあまだちょっとぐらい熱出してやってる分には問題ないかなと。いや、まあ熱は下がってると思うんですけどね、いや下がってるんですけど、うん、てか明日仕事ですけどね、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、やっぱりやった方が自分にはいいのかなと、薬になるのかなという感じもするので、こういう感じでまあ声いつもと違うかもしれないですけど、まあ大して変わってないと思うんでね、やってみようかなと思います。で、820おっちゃこって大丈夫なのと、いや大丈夫じゃないやつがね、どういうことかっていうとですね、自分は木金とですね、木曜日に日光の方行ってきたんですよ。まあこれ全部仕事ですけど、で出張で日光行ってきて、でてかね、日光って久しぶりに行ったんですよ。修学旅行ぶり、修学旅行以来なので、まだ自分は二十歳ぐらいだから、だから8年前ぐらい、まあ嘘ですけど、いやでも20代なのは本当ですけど、とりあえずそのうん、久しぶりに日光来たなっていう感じで、でそれで日光着いて、であそこって駅前、ちょっとまあ一人じゃなかったんで、その移動は一人なんだけど、待ち合わせ場所が東武日光の方の駅だったので、まあそれでも日光駅と東武日光駅って5、6分歩いて5分ぐらい、5分かかんないかな、それぐらいしか離れてないんで、まあどっち行ってもいいんですけど、とりあえずまあそれで駅着いて、で昼飯食ってからまあ集まるってことだったんで、昼飯どこで行こうかなと思ってブラブラしてたらでちょっと早めに着いたんですよ。1本早いので行って、でちょっとまあね、探索しながら、まあいいとこあればっていう感じで回ったらね、びっくりしたね。駅からほんのちょこっと離れると何もなくなるのね、あそこ周り何もなくなって、で山しかねえなって店がねえなっていうか、人が住める場所がないねっていう、山で川、山で来る、なんだ道路っていう感じでねえなっていうので、そう、それでねもう道路一つ、うん、だから道路一つ分ぐらいまでしか店とかちゃんとしたのなかったな、お土産屋さんとか。そっから一本道路隔てるともう何もなくなっちゃって、うわマジかっていう。だからほとんどなんかなんだかな、湯葉関係のやつばっかりで、どうしようかな、別に湯葉そこまでして食いたいわけでもないしなっていうんで、で新装開店のラーメン屋かなんかあったんで、ラーメン屋でラーメン食ってるっていうね、いう感じでしたけどもそう、それで、思ったより寒くなかったら、なんかまだあったかい方だと思って、本当はマイナス、本当はっていうかひどい時は日光ってマイナス何十度とか行くの、マイナス10度以下になるっていうの聞きましたね。びっくりしましたね。あ、そうなんだと思って、そうそうそう、本当にねびっくりしましたよ。でそれでそこ日光ね、で日帰りなんですよ。で日帰りで帰って、でねやっぱりね、行きと帰りがねちょうどねラッシュの時とぶつかったせいでね、東京近くのところでもうすごいね、本当にもう人がいっぱいでっていう、もうあんまり人混みでわーわーなんのもう疲れちゃうからな。しかも土産ももらったんですよ。なんかもらったのと、そのね、職場のあれで買わなきゃいけないから、買ってんの持ってたらね、もう、大変でしたね、あれは。それで、その次の日にね、また出張っていうね、まあ、出張って一応言っといたんですけど、出張っていうかですね、会社のまあね、ちょっとね、なんだ、旅行する、まあね、あるじゃないですか、そういうやつだったんですよ。で、なんとびっくりすることにですね、自分はですね、まあ、あんま言わない方がいいかな。もうね、ちょっとね、 わーわー騒ぐ人たちの方に行っちゃったせいでですね、すごかったですね。もうね、自分が通常自分ね、まあなんていうのかな、スタッフと現場っていうね、あれ分かれてるんですけど、で自分はスタッフなんですけど、でもスタッフ側じゃなくてですね、その現場の人たちとですねちょっと行ってきましてですね、まあ OK もらったんで行ってきたんですけど、でまあ来いよとも言われたんで行ったんですけどね、現場のね方たちのそういう会っていうのはねすげえなと、すごかった、びっくりした、もう、初めてですね、なんだろう、きちんとお姉さんたちがつくようなやつの宴会っていうの、初めて行きましてですね、行きましてというかやりましてですね、長かったしすごかったな、なんかそれでね、今ね声が変なのはね、そのか風なのもあるんだけど、風よりも多分そっちの方がでかいね、喉壊しましてね、笑いすぎてね叫びすぎたら、初めて24時間以上喋ってても自分は喉、まあ普通にだべってるっていうのがあるんで、潰れたとかね、喉をそうやってなったってことは一度もね、まあ26年生きてきて、なかったんですけども、初めてあれ喉がうんうんってやっても戻らねえっていう、戻らねえ、やばい、大丈夫ですかねこれっていうぐらい、潰れて潰れたっていうかね、そっからね一回寝たら治ったんで、なんか一旦やばいところギリギリ、なんか声帯がちょっと悲鳴上げてるようなところまで行っちゃったのかもしれないですけど、行ってですね、やばい戻んない、声がどうしようこれっていう、次カラオケ二次会カラオケだぞって言われてるけど、これ歌えねえなこれっていうぐらいので、自分がもうスペシャルゲスト的な、だからスタッフなのに現場の方で行ってるような感じなんで、スペシャルゲストみたいなさ、タスキとか渡されてさ、そうやってスペシャルゲストタスキしてるような感じだったんで、どうもさーせんって感じのやつ言ってたんですけど、それでこりゃ歌えねえなっていうぐらい完全に潰れて、ひどかったな、すごかったもんな、あんなになると思わなかったマジで、喉がね全然戻らなくてすごかったっすわ、あれは初めての経験でしたね。またいろいろね初めてなのが多かった。ちょっとね伊東の方まで行ってたんですけどね、ちゃんと露天風呂入っててね、日光から帰ってきた時からちょっとね風始まるなっていう、その手前ぐらいの感覚って分かります、なんかちょっとやばいなっていう、手前来てんなっていう、ここその分かれ目だなっていうところ、体調的にで分かる人は分かると思うんですけど、その位置にいて、うわこれは行きたいけど、これ行ったら多分そのねすぐ着いて寝るわけでもないし、これはね飲んだりするしね、トータルで見たらこれ絶対帰りね悪化してね悪くなんだろうなと思いつつも、でも1年に1回しかないし、ここで行かねっていうのはちょっとひどいかなっていうんで行ったら、まあ案の定もう帰りは鼻水だらだらで、おっとやばいっていうね、露天風呂入ってる場合じゃねえっていう、感じでしたけど、とりあえずそれで行って、で土曜日は完全にもうダメで薬飲んで寝て、で今もう薬飲ん で早く寝りゃいいのにこれやってるわけですけども、でなんとか、まあある程度戻ったし、まあいいかっていうね、感じなんですけど、で821、1時間半かと、これ多分ね1時までっていう感覚なんでしょうけど、どうかね、で822、いつも通りおっさんだから問題ないよと、まあおっさんじゃないんですけどね、てかね声おっさんだというのはですね、言われましたね、声おっさんだなっていうふうに言われましたね、初めてね、びっくり、言われちゃったね、ちょっとね悪いけどちょっとねおっさんっぽい、その声がね、声がおっさんっぽいかもしんねえみたいなのは言われた、渋いと、いうふうに言われましたね、 なんかちょっとね話してたんで、823ハスキーなおじさまも無夫と。ハスキーなのかなこれ、ハスキーどうか知らないけど、あのわかんねえ、どうなんだろう、ハスキーなのかな、ちょっとわかんないけど。で824おっちゃんコント、だからおっちゃんじゃないんだけどね、20代中盤なんだけど。で、喉つらいなら、いやつか喉つらいわけじゃないんですけど、そう喉がつらいわけじゃないんですけど、てかね、そのガーって出なくなった時は喉つらいというよりも出ないんですよ。それが辛いっていうか、なんだろうな、痛えとかじゃないんですよ。出したくても出ないの。なんか咳止められてるみたいになるんですよ。初めてだってだけど、あれ。それを辛いっていう言い方に、なのかな。なんか、あれ出ないって、おかしい、抑えられてるっていう。だから、声帯がどういう風にあれして声出してるとか知らないですけど、詳しくは。なんて言うんだろうかな。なんかね、抑えつけられてるみたいになってるの。なんか、声出したいのに出ないっていう。そうだからね、喉をそれを辛いという表現、自分は辛くないんですけど、なんか出ないんですよね。で聞き役、ゲスト呼んで聞き役に回ればいいんじゃねと。ゲスト誰呼ぶんだと、聞き役、ね、何を聞くんだかっていう話もありますからね。で825ガチムチガチムチおにゃの子ガチムチガチムチって書いてあるんですけど、あの意味が分かんないですよ。あ、なるほど、あの意味分かりました。あの現場のねガチムチがいっぱいいて、おんにゃの子がいて、でもおんにゃの子って言ってもですね、コンパニオンっていうのはですね、あのランクがありまして、まあね、トップクラスになればそれはね、お綺麗さんもいるんでしょうけども、まああんまこういうと失礼ですかあれですけど、でもね高えなと思ったよ、そういうのって。俺あまり別にねキャバクラ行ったりとかそういう風な人じゃないので、わかんないんですけど、やっぱね、まあなんだろう、まあ大変なのもあるでしょうけど、それでもあんたら時給こんなかいっていう、そりゃね、いろいろ大変なとこもあっけどさ、でもうちらはさ、もっとその10分の1ぐらいでやってんだからさっていう感覚だよ。でもお前10倍、時給10倍でもらってんだったらそれぐらいやれよっていうぐらいのトーンでしたよ。でも柳原加奈子みたいのいいんだもんだってびっくりしたよ。逆にそいつは吹っ切れてたから調子良かった、面白かったですけどね。お互いに不細工だなって話になって盛り上がってましたからね。そう、逆にもうそいつも吹っ切れてたんで、なんか分かってた、両方自重しねえっていう感じだったんで、そう、それはね良かったんですけどそう、でもね、なんだろうな、なんかね、もうね、笑いすぎたね、あまりにもくだらなすぎて、あまりのくだらなさに。これはね、学生時代とかね、スタッフ間のね飲み会とかじゃね絶対ないな、このはっちゃけ用はっていう、はっちゃけ用だったんで、くだらねえなーっていう。これでもまあなんつうのかな、なんか忘れて騒いでる感はあって、すげえ、まあそれはそれでいいなっていう感じで、あれだったんですけどね、面白かったですね。普段見れないようなところが見れたんでねそういう意味では良かったかなと。で結構うわ、普段はめちゃくちゃおとなしいのにカラオケになったらぶっ放してるやつがいるなとかいうのもあったんですよ。全然人違うねっていう、人もいてね。でまあ話は聞いてたんだけど、実際見るとすげえな、ほんとちげえな、別人だねっていう。逆にそういうとこが見れて、一緒に話したりしてまた打ち解けたかなっていう感じで、やっぱりそこら辺のつながり重要なんで、仕事でもね。だからそういうところでまた打ち解けて、もう一歩、関係が一歩進んだかなという感じがするんでね、良かったかなと思いますけどね。スタッフ一人ですけど、自分はもうそうやって可愛がられてありがたいなと思って、で、次、826。前に宇都宮行った時は餃子チップス食べたなと。腹減ったと。今食うとピザあるからやめた方がいいね。でね、宇都宮、餃子チップスはね、生あってんのかな？いや、わかんないけど、自分も食ったことありますね。本当に、餃子チップス、餃子関連のやつはなんかいろいろ食った。あとなんか有名なね、お店のね、なんかタレ付きで売ってる餃子ってある。名前忘れちゃったな。 あれ親父に聞かねえと分かんないけど、なんか親父があのちょっとあのそっちの方行ってた時にあの買ってきたやつがあって、それはね食べた、うん、で美味しかったね。あの食ったことないような味でしたね。それはちょっと、うん、へーっていうそう感じでした。で、そうなかなかさすがっていう感じで、うん、でもねやっぱりねチップスより普通に食いたいね、うん、何でもそうだけど、あの前にも言いましたけど、あの味噌カツをアイスにしちゃったとかいうのもあってさ、そのなんだっけ、名古屋コーチンアイスとかね、ウニアイスとかわさびアイスとかなんかいろいろあるんじゃないですか。やっぱりアイスとかにしないでまんまを食いてえよっていう感じはしますね。餃子チップス、餃子もしかしたらアイスとかあるかもしれないですけど、そういうのじゃなくて、餃子食いてえなっていう感じですね。で、827現場の人たちはとりあえず全裸と、とりあえずね、てかとりあえずっつかね、あのまあその温泉露天風呂、なので普通にですね小学生みたいでした。で828 こんだけ話せりゃとりあえずは大丈夫だなと。自分ね、あの最近はですね、あの調子だから熱出してでもそうやってなんだ、風邪ひいててもとりあえず喋るのとあのなんだ、飯食うのは変わんないんですよ。うん、よほどだからね、39度いったら変わるかもしれないけど、38度のぐらいだったらねまだね、そうまあプラマイ2度ぐらいだったら、いやマイナスはダメだけど、マイナスダメだけど、マイナスいったら34度ぐらいになっちゃうんでそれはダメですけど、なんとかね、うん、とりあえず喋んの変わんねえもん、喋んの変わんないで、うん、あと飯も全然食欲が変わんないんで治り早いと思うんですけど、だからその辺が変わらないからまあいいのかなという感じはします。はい。だからね、それで大丈夫だって判断されると逆にね危ないぞっていう感じがします。で、829もうおっちゃんのこと心配だから結婚してくださいとね、どなたですか連絡ください。はい。で次、830架空ゲストで進めようぜと、意味わかんねえよ。架空ゲストで進めるってどういう意味だと。架空ゲストって誰としてどういう感覚で呼べばいいんだろうな、わかんないけど、今日そうだったんですよって言った、大変でしたねって言って、そうなんだよね。で、なんとかじゃあ、旅行とか行ったことあんのって
。そうですね。ちょっと、網走だったら行ったことありますけど、って。
で、網走か、そうか、網走寒かったって言った。
そうですね。部屋がいっぱい分かれてて、仕切られてるんですよ、って。鉄で仕切られてるんで、ちょっとみんなとは話せなかったんですけど、
そうか、じゃあもしかしてそれプリズンじゃねえのっていう話だから、そういうのじゃしょうがないから、網走プリズンの話してもしょうがないんで、だからで831テキスト読み上げソフトかなんかでゲストでっち上げてと。テキスト読み上げソフトか、テキスト読み上げソフトかなんかでゲストでっち上げてと、ものすごい寂しいですよね。だからだってテキスト読み上げソフトってことは自分テキスト打たなきゃいけないわけですよね。でもね、それだとね、これぐらいの早い返しはできなくなるね、うん、ものすごいテンポが悪くなるんで、あんまり良くないかなという感じしますけどね、もう初めに作っといてね、もうできレースでね、コントっていう感じで進めないと、ちょっとあんまり読み上げソフトでやるのはちょっとできないかなという感じがしますけども。で、832、なんだって普段見れないようなチーンで丸が書いてあって、ここが見れたと。まあ、見れましたね。それは絶対見れますね。壁に貼り付けてたバカもいましたけど。っていうかね、なんだっけな、ガラスで仕切られてる大浴場があって、ガラスで仕切られてて、まあ、扉は端っこの方にあるんですけど、その扉から入って、で、まあちょっと外の方にあるのに行けるっていうのが、まあなんとなく想像できると思うんですけど、大浴場、ガラスがあって、まあ扉はあるけど、まあガラスで遮ってあって、で、その奥が、ちょっと外に出てる感じの、ね、温泉のあれがあるという時に、何かがひっついてるよって、虫じゃないね、おっさんだねっていうのはありましたよ、こいつっていうね、まあもうお笑いですよね、もうドバカ丸出しですけどね、はい。酒入る前ですよ、酒入る前でそのテンションですからね、もうちっちゃい子と同じですね、まあ嫌いじゃないんですけどね、でも自分はできないなっていう感じですけどね、833、今食っても寝なきゃ大丈夫だよと、ですね、 寝なきゃ大丈夫と、大丈夫だよっていうのはこの826、833は同じ方なのか知りませんけど、まあ大丈夫な方なんですかね。そうなんですか、寝なきゃ大丈夫だよって、寝ないとやばいよ。で、834、明日午後からゼミだ、おっさん変わってと、俺なんだと、何でもやかとね、本当にどんだけだよ、ゼミなんだ。でもさ、午後からとか言ってるしね、午後からだったらいいじゃんよ、午前なんもねえんじゃんねえで、835、顔も見ずに入籍でいいじゃんとね、もうあの言い名付けですか、言い名付けが決まってるんですか、もうびっくりですね。ね、もうおめえの嫁はこいつだと、おめえさんの嫁はこれだからっていうね、もしかしたら嫁じゃないかもしれませんからね、びっくり。俺の方が嫁だったりすると怖いですからね、ガチムチが出てきちゃったらどうするんですかね、もう自分は、わかんないけど。で、ですね、そろそろやめようかなと。いやいやいや、一応ちょろっとやろうかなと思うんですけど、でもね、どうかな、いけるかな、こっから。まあちょろっとやって、なんだ、今日はもしかしたらダベリで終わるかな、ダベリで終わるかダベリで終わらないかわかんないな。836、おっちゃんは火星人だから、他人のズル向けチーンで丸が書いてあったことか気になるんでしょって書いてあるんですけど、あの別にね、あの人の別に気になってる場合じゃないですよ。気になってどうするんですか気にはなりませんけどね、別にね、もうその辺は適当です。もうね、人のを気にするのは何歳ぐらいなんだろう、わかんねえけど別に気にはしませんね。で、837、無知用紙と、無知用紙、向こう用紙じゃなくてね、うまいね、歌丸さん系だね、うん、なんとなくね。まあ歌丸さんガチムチなんて言いませんけどね、言いませんけども。で、838、おっさんは新成人でしょと、火星人、新成人って、まあわかるでしょうけどね、あの絵で、その字で書くとね、とても神聖な人って書いて、その神の聖なる人って書いてますから、すごいですけど、誰からもね、崇められない存在ですよね、多分ね、その新成人はね。で、火星人は、火星人って書くと、まあ、火星はあの何、あの普通の、地球とかあれとかのあの火星ですけども、そう、でも宇宙人って意味だとしたら日本はもう宇宙人だらけってことになっちゃいますからね。そうするとですよね、ねそれだとね、もう日本って言っちゃダメですからね、もうそうしたら。それはどうなんですかね。で、一応ね、なんだかんだね、あれをね、師匠シリーズをやろうと思ったんですけど、今この声でやってもまあ変わんねえか、一応やろうかな。うん、とりあえずやろうかな。それで何か他に何か面白いのあんのかな。だってさ、さっき言ってたけどさ、テキスト読み上げソフトとかでさ、読み上げソフトって聞いたことあるけど、俺どんなのかわかんねえや。なんか前に一回なんか使ったような気がするけど覚えてないな。うん。テキスト読み上げソフトで何かあれと、架空ゲストか、架空よりかはな、誰か来た方がありがてえけど、でもそうすると1時間じゃ終わんないんだよね、大体。うん、30分で終わらそうと思っても多分ね、それじゃ終わんないんですよね、それでやっても。大抵自分の話を、話じゃねえ、その配信を聞いてくれてた方ならわかると思うんですけど、自分がね、人呼んでね、なんだ、それぐらい済む30分な1時間って、よほど相手方が、そのゲストさんが、何にも、もう、なんつうの、もう切羽詰まってて、本当にもうこれでやばいっすわ、つって、強引に切らない限り、なんか、だらだら続いちゃうんですよね。だから、そう、 俺も切るの下手だしね、そうなんだかんだで、あーやべえなやべえなって言いながらダラダラ言っちゃう感じなんで、そうするとねどうしても、うん、そうだからゲストはね、 あとね俺スカイプ繋いでね今思ったけど、ちょっと一応スカイプ入れようか。最近ね、パソコンの負荷を考えてね、スカイプをね、あんまり入れないな。モンスターハンターやるときはですね、スカイプ入れてると重くてダメなんで、スカイプ切っちゃうんですけど、それとあれでね、同じで、でね、ちょっとあれ新規の、あ、びっくりした。なんか今、繋いだら、イベントって書いてあったんで、新規イベントって書いてあるんだよ。おーおー、なんだと思ってね。今ちょっと止まっちゃったんですけども。だから随分前の、チャットがなんかなんですかね。わかんないですけども。まあそれがありましたけども。まあそれは後でということで。随分前のチャットだったんでね。今のあれじゃなかったですけども。ですね。839、今来た、声疲れてるなと、無理はするなよと、明日から仕事だっつうの夜だよ、だってもうこっから寝るはずなのになんで疲れてんだ俺今日、俺何もしてねえぞ今日飯食って普通に寝てただけだよね、パブロン飲んでね、早めのパブロンっていうか遅めのパブロンなんですけども、もう遅めのパブロンじゃ治るかわかんねえんだけど、とりあえずもうパブロンしかねえが、パブロンでいいやっていうね、パブロン言ってるとずいぶん楽しくなってきましたけども、これが多分疲れてる証拠なんでしょうけど、で、いや無理はするなよつか、無理はしてたら、してるよね、だから無理はするなよっていうか、無理しなきゃやんねえって、こんな風でさ、そんな38度がちゃんと引いたかどうかわかんねえような熱の時やるはずねえじゃんねえ、無理してんなっつうので、840、おっちゃんの声がしたとわかんねえけど、なんて書いてんのこれ、おっちゃんの声が破壊っていう字のはって書いてあって、したって書いてあるんですけど、制覇したかな、おっちゃんの声が制覇したかな、制覇っていうのかな、これどういう意味、うん、どっかおかしくなった、スカイプ繋いだ時、おっちゃんの声が、うん、したって書いてあるんですけど、これなんだろう、ダメだ、ごめん、辞書検索しても出てこないわ、どういう意味かわかんない、本当は何書こうとしたんだかわかんねえ。どれでなんだ、変換ミスが起こったりとか、そういうしてんだかわかんねえわ。うん。でも声疲れてるんだ。そうか。今日何にもしてないのにな。声疲れてんのか。まあ、声がね、まあテンション低いのかな。いや、そうでもないけどな。大体こんなもんだけどな。自分が思うにはね。そこまで、あれじゃないですけどね。まあいいや。で、この840の制覇したが気になりますけども、どうしようかな。朗読っていうか、これ読んだ方がいいかな。まあいいか、やるか。じゃあ、まあやってみましょうかね。師匠シリーズ、死ぬほど、シャレにならない怖い話ってやつの、ですね、本当は血という題名のやつは前編後編分かれてて、2つに分けたくはなかったんですけど、2回の配信でね、どうしようかな、今日血の前編後編を読んで、本当は飛んでるんだけど、それを合わせて読んで、それでやっちゃうか。841、声が裏返ることを言うんだよと。俺声裏返った、やべえ、自分で気づかなった。でもね、自分ね、声裏返ることはね、時折ありますね。聞いてる方はわかると思いますけど、うん、テンション上がってなくても、勝手にね、その辺声がしっかりしてないのかな、わかんないけど、裏返ることあるでしょう。うん、結構あるんですよね、自分ね。うん。うん、その辺はまあ、しゃあないっすね。で、じゃあ、それをやってみようかな、というふうに思います。曲を止めて、で、バックイン曲かけながら、やりたい、というふうに思います。 これかな。一応これに乗せつつ、やりたいというふうに思います。テンション低い方が合ってんのかな、わかんないけど、まあもともとあんまりね、読みはうまくないんですけども、とりあえず行ってみようかなというふうに思います。血の前編です。じゃあ行きましょう。大学1回生の時、オカルト道を突き進んでいた俺には師匠がいた。ただの怖いもの好きとは一線を画す、得体の知れない雰囲気を持った男だった。その師匠とは別に自分の別の世界に触れさせてくれる人がいた。そのオカルト系のネット仲間で、オフでも会う仲の京介さんという女性だ。どちらも俺とは住む世界が違うように思えるすごい人だった。師匠の彼女も同じネット仲間だったので、その彼女を通じて面識があるのかと思っていたが、京介さんは師匠を知らないという。俺はその二人を合わせたらどういう化学反応を起こすのか見てみたかった。そこである時、師匠に京介さんのことを話してみた。会ってみませんかと。師匠は腕組みをしたままうなった後で、最近付き合いが悪いと思ってたら浮気してたのか。そんな嫉妬されても困るが、黒魔術に首を突っ込むとろくなことがないよと諭された。ネットでは黒魔術系のフォーラムにいたのだった。どんなことをしてるのかと問われて、あんまり黒魔術っぽいことはしてませんがと答えていると、あるエピソードに食いついてきた。京介さんの母校である地元の女子校に潜入した時の出来事だったが、その女子校の名前に反応したのだった。待った、その女の名前は京子とか千尋とかいう名前じゃない？そういえば京介というハンドルネームは知らない。ハンドルネームしか知らない。話を聞くと、師匠が大学に入ったばかりの頃、同じ市内にある女子高校で新聞沙汰になる猟奇的な事件があったそうだ。女子生徒が重度の貧血で救急車に搬送されたのであるが、同級生に血を吸われたと証言して、地元の新聞がそれに食いつき、ちょっとした騒ぎになった。その後警察は自殺未遂と発表し、事件自体は尻切れのような形で沈静化した。しかしその後、二人の女子生徒が密かに停学処分になっているという。当時僕ら地元のオカルトマニアにはこの事件はホットだった。〇〇校のヴァンパイアってね。確か校内で流行ってた占いの秘密サークルが絡んでて、定額になったのはそのリーダー格の二人。どっかで得た情報ではそんな名前だった。吸血鬼って今時。俺は師匠には申し訳ないが腹を抱えた。笑い事じゃない、その女には近づかない方がいい。思いもかけない真剣な顔で迫られた。でも京介さんがその定額になった人とは限らないし、俺はあくまで一歩引いて流そうとしていた。しかし京子という名前が妙に頭の隅に残ったのだった。地元の大学ということもあってか、その女子校出身の人が俺の周辺には結構いた。同じ学科の先輩でその女子校 OB の人がいたので、わざわざ話を聞きに行った。やはり自分でもかなり気になってたらしい。京子さん、もちろん知ってる、私の一個上。そうそう、定額になってた。なんとか京子と山中千尋、占いとか言って血を吸ってたらしい。うわぁ、きしょい。二人とも頭おかしいんだって。特に京子さんの方は名前を口に出しただけで呪われるとかって、下級生にも噂があったくらい。そうそう、神崎京子。いや、言っちゃった。その先輩に京子さんという同学年の人を二人紹介してもらった。二人とも他学部だったが、学内の喫茶店とサークルの部室に乗り込んで話を聞いた。京子さん、あの人はやばいよ。悪魔を呼び出すとか言って変な儀式とかしてたらしい。高校生がそこまでするかってくらい言っちゃってた。最初は占いとか好きな取り巻きが結構いたけど、最後はその京子さんと千尋さんしかいなくなってた。卒業して外に出たって話は聞かないから、案外まだ市内にいるんじゃない？何してるんだか知らないけど。その名前は出さない方がいいですよ。いや、ほんと、ふざけて陰口叩いてて事故に遭った子結構いたし。ほんとですよ。え、そうそう、ショートで背が高かったな。彼はね、綺麗だったけど、顔はね、綺麗だったけど、近寄りがたくて彼氏なんかいさそうだった。 いなさそうだった。もうカミカミだな。で、つい。話を聞いた帰り道にガムを踏んだ。嫌な予感がする。高校時代から怪我人が出るような遊びをしていたという京介さんの話と合致する。山中千尋というのは京介さんが親しかった黒魔術系サークルのリーダー格の女性ではないだろうか。神崎京子、頭の中でその言葉が回った。それから数日ネットには繋がなかった。なんとなく京介さんと会話するのが怖かった。ギクシャクしてしまいそうで。ある意味そんな京介さんも OK という自分もいる。別に取って食われるわけではあるまい。面白そうではないか。しかし近づくなと短期間に4人から言われるとちょっと警戒してしまうのも事実だった。そんな問題を先送りにしただけの日々を送っていたある日、道を歩いているとガムを踏んだ。歩道の端にこすりつけていると、その時不思議なことが起こった。一瞬あたりが暗くなり、すぐにまた明るくなったのだ。雲の下に入ったとかそんな暗さではなかった。一瞬だが真っ暗と言っていい。しばらくその場で固まっているとまた同じことが起こった。パッパと周囲が明滅したのだ。まるでゆっくり瞬きした時のようなようの、ようだったと。これ字がおかしい。熱意。しかしもちろん自分がした瞬きに驚くようなバカではない。怖くなってその場を離れた。次は家で歯磨きをしている時だった。パチパチと2回暗闇に視界がシャットダウンされた。驚いて口の中のものを飲んでしまった。そんなことが数日続き、ノイローゼ気味になった俺は師匠に泣きついた。師匠は開口一番、だから言ったのに、そんなこと言われても何が何だか。その女のことを嗅ぎ回ったから向こうに気づかれたんだ。それは明らかに瞬きだよ。どういうことだろう。霊視ってあるよね。霊視されている人間の目の前に霊視している人間の顔が浮かぶっていう話、聞いたことない？それとはちょっと違うけど、その瞬きは見ている側の瞬きだと思う。そんなバカな。見られてるって言うんですか？その女はやばい。何とかした方がいい。何とかなんてどうしたらいいんですか？師匠は謝りに行ってきたらと他人ごと丸出しの口調で言った。ついてきてくださいよと泣きついたが相手にされない。怖いんですかと殿下の宝刀を抜いたが、女は怖いの一言でかわされてしまった。京介さんのマンションへ向かう途中、俺は悲壮な覚悟で夜道を歩いていた。自転車がパンクしたのだった。偶然のような気がしない。またガムを踏んだ。偶然のような気がしないのだ。地面に靴をこすりつけようとしてふと靴の裏を見てみた。心臓が止まりそうになった。何もついてなかった。ガムどころか泥も汚れも何も。ではあの足の裏を引っ張られる感覚は一体何だ。京子さんのことを嗅ぎ回るようになってからやたら踏むようになったガムは、もしかして全てガムではなかったのだろうか。立ち止まった俺を俺のではない瞬きが襲った。上から閉じていく世界のその先端に一瞬、ほんの一瞬、黒く長いものが見えた気がした。まつげ。そう思った時俺は駆け出した。勘弁してください、そう心の中で叫びながらマンションへ走った。チャイムを鳴らした後、うーいというだるそうな声とともにドアが開いた。すみませんでした。京介さんは俺を見下ろしてすぐにしゃがんだ。なんでいきなり土下座なんだ。まあとにかく入れと言って部屋に上がらされた。俺は半泣きで謝罪の言葉を口にして今までのことを話したはずだがあまり覚えていない。俺の要領を得ない話を聞き終わった後、京介さんはため息をついてジーンズのポケットをごそごそと探り、財布から自動二輪の免許証を取り出した。山中千尋、そう書いてあった。俺は間抜け面で、だって背が高くてショートでと言ったが、私は高校の時ずっとロングだ。バカかと言われた。じゃあ神崎京子というのは。お前は命知らずだな。あいつにだけは近づかない方がいい。どこかほっとして、そしてすぐに鳥肌が立った。 で全編終了で次血の後編、普通にこっち行きます、血の後編まで行きましょう、せっかくだから。で行きましょう。血の後編、始まりはただの占いだったという。女の子であれば小学生や中学生の時にハマった経験はあるだろう。高校になっても占いに凝っていることなれば、占いの方法もマニアックなものになり、ちょっとはためにはキモいと言われたりする。京介さんもそのキモい子の一人で、タロットを主に使ったシンプルな占いを休みの時間の旅にしていたそうだ。やがて校内で一過性の占いブームが起きて、あちこちで占いグループが生まれた。子供の頃から占い好きだった京介さんは、その知識も豊富で多くの生徒に慕われるようになった。タロットやトランプ占いからホロスコープやカバラなどを使う凝ったグループも出てき始めた。その中で黒魔術系と言っていいような陰湿なことをする集団が現れる。そのボスが神崎京子という生徒だった。京介さんと神崎京子はお互いに認め合い、また牽制し合った。仲が良かったとも言えるし、憎み合っていたとも言える。一言では表せない関係だったそうだ。そんなある日、京介さんはあるクラスメートの手首に傷があるのに気がついた。問いただすと、神崎京子に占ってもらうのに必要だったという。神崎京子本人のところに飛んでいくと、血で占うのよと涼しい顔で言うのだった。指先や手首をカミソリなどで切って、髪の上に血を垂らし、その模様の意味を読み解くのだそうだ。そんなの占いとは認めないと言ったが、取り巻きたちにあなたのは古いのよとあしらわれた。その後、手首や指先などに傷を残す生徒はいなくなったが、血液占いは続いているようだった。要するに目立つところから血を取らなくなったというだけのことだ。これだけ占いが流行ると、他のことは違うことをしたいという自意識が生まれ、よりディープなものを求めた結果、それに応えてくれる神崎京子という重力源に次々と吸い込まれていくかのようだった。学校内での神崎京子の存在感はある種のカルト競争的であり、その言動は畏怖の対象ですらあった。名前を出しただけで呪われるという噂は、単に彼女の地獄耳を恐れたものではなく、実際に彼女の周辺で不可解な事故が多発している事実から来ていたそうだ。血液占いのことを京介さんが把握してから数週間が経ったある日、休み時間中にクラスメートの一人が急に倒れた。そばにいた京介さんが抱き起こすと、その子は大丈夫大丈夫、ちょっと立ちくらみと言って、何事もなかったかのように立ち去ろうとする。大丈夫じゃないだろうという京介さんの手を彼女は強い力で振り払った。放っておいてよと言われても放っておけるものでもなかった。その子は神崎京子信者だったから。その日の放課後、京介さんは第二理科室へ向かった。そこは神崎京子が名目上部長を務める生物クラブの部室にもなっていたのだが、生徒たちは誰もがその一角には足を踏み入れたがらなかった。時に夜遅くまで人影が窓に映っているにもかかわらず、生物クラブとしての活動などそこでは行われてはいないことを誰しもがうすうす知っていたから。第二理科室に近づくごとに異様な威圧感が薄暗い廊下の空間を歪ませているような錯覚を感じる。おそらくこれは教員たちにはわからない生徒だけの感覚なのだろう。京子、入るぞ。そんな部屋のドアを京介さんは無造作に開け放った。暗幕が窓に下ろされた暗い室内で、短い髪をさらにヘアバンドで上げた女性とが煮沸されるフラスコを覗き込んでいた。あら、珍しいわね。一人か。奥のテーブルへ向かう足が一瞬止まる。この匂いは、おい、何に似てる？ホムンクルス。あっさり言い放つ神崎京子に京介さんは眉をしかめる。血液と精液を混ぜることで人間を発生させようなんてどこのバカが言い出したのか。神崎京子は唇だけで笑って火を止めた。冗談よ。冗談なものか、この匂いは。京介さんはテーブルの前に立ちはだかった。 占い好きの連中に聞いた。お前集めた血をどうしてるんだ。今日目の前で倒れた女性とは左手の肘の裏に注射針の跡があった。静脈から血を抜いた痕跡だ。それも歯の針の跡は一箇所でなかった。とても占いとやらで必要な量とは思えない。神崎京子は切れ長の目で京介さんを真正面から見た。お互い何も発しなかったが、張り詰めた空気の中時間だけが経った。やがて神崎京子が胸元のポケットから小さなガラス瓶を取り出し首をかしげた。瓶は赤黒い色をしている。
飲んでるだけよ。
思わず声を荒げかけた京介さんを制して続けた。
白い壁に落とすよりよほど多くのことがわかるわ。寝不足も過食も悩みも恋人との仲だって。
それが占いだって。肩をすくめて見せる神崎京子を睨みつけたまま吐き捨てるように言った。
高血症ってやつですか。
そこまで息を飲んで聞いていた俺だが思わず口を挟んだ。京介さんはビールを開けながら首を横に振った。いや、そんな上等なものじゃない。ノーフェイトだ。
え、何ですかと聞き返したが、今にして思うとその言葉は京介さんの口癖のようなもので、ノーフェイト、つまり運命ではないという言葉を京介さんなりの意味合いで使っていたようだ。それは意思と言い換えることができると思う。
この場合で言うなら、神崎京子が血を飲むのは己の意思の体現だというの。
昔生物の授業中に先生が卵が先か鶏が先かって話をしたことがある。後ろの席だった京子がぼそっと、卵が先よねって言うんだ。どうしてだって聞いたら、なんて言ったと思う？卵こそ変化そのものだから。
京介さんは次のビールに手を伸ばした。俺はソファーに正座という変な格好でそれを聞いている。
あいつは変化ってものに対して異常な同型を持っている。それは自分を変えたいなんていう思春期の女子にありがちな思いとは次元が違う。
例えば悪魔が目の前に現れて、お前を魔物にしてやろうって言ったら、あいつは何の迷いもなく断るだろう。そして多分こう言うんだ。なり方だけを教えて。
神崎京子は一周のする累滴型のフラスコの中身を排水口に巻きながら口を開いた。
ドラキュラってドラゴンの息子って意味なんですって。知ってる？ワラキアの皇王ブラド2世って人は流行とあだ名された神聖ローマ帝国の騎士だったけど、その息子のブラド3世は串刺し皇って異名の歴史的虐殺者よ。
ドラクールの子だからドラキュラ。でも彼は竜にはならなかった。
甲骨の表情を浮かべてそういうのだ。
きっと変身願望が強かったのよ。英雄の子供だって好きなものになりたいわ。
だからお前も吸血鬼ドラキュラの真似事で変身できるつもりか。
京介さんはそう言うといきなり神崎京子の手からガラス瓶を奪い取った。そして蓋を取るとためらいもなく中身を口に流し込んだ。
あっけに取られる神崎京子にむせながら瓶を投げ返す。
たかが血だ、水分と鉄分とヘモグロビンだ。こんなことで何か特別な人間になったつもりか。ならこれで私も同じだ。お前だけじゃない。占いなんていう名目で脅すように同級生から集めなくたって、すっぽんでも買ってきてその血を飲んでればいいんだ。
まくしたてる京介さんに神崎京子は面食らうどころか、やがて目を輝かせてこの上ない笑顔を浮かべる。
やっぱりあなた素晴らしい。
そして両手を京介さんの頬の高さに上げて近寄ってこようとしたとき、ギャーというつんざくような悲鳴が上がった。振り返ると閉めたはずの入り口のドアが開き、数人の女生徒が恐怖に引きつった顔でこっちを見ている。口元の血を拭う京介さんと目が合った中の一人が崩れ落ちるように倒れた。そしてギャーギャーとわめきながらその子を数人で抱えて転がるように逃げていった。第二理科室に残された二人は顔を見合わせた。
やがて神崎京子が、ああ、あと投げやりなため息をつくとテーブルの上に腰をかける。
この遊びもこれでおしまい。あなたの生徒は言わないわ。同罪だしね。
悪びれもせず屈託のない笑顔でそう言う。京介さんはこれから起こるだろう煩わしいことにうんざりした調子で隣に並ぶように腰掛ける。お前と一緒にいるとろくなことになった試しがない。ええ、あなたは完全に冤罪だしね。私も血を飲んだんだ、お前と同じだ。あらと言うと嬉しそうな顔をして神崎京が肩を落とす京介さんの耳元に唇を寄せて囁いた。あの血は私の血よ。それを聞いた瞬間京介さんは吐いた。俺は微動だにせず正座のままでその話を聞いていた。それで定額ですか。京介さんはうなずいて空になったビール缶をテーブルに置く。誰もが近づくなと言ったわけがわかる気がする。神崎京子という女はヤバすぎる。高校卒業してからは付き合いがないけど、あいつは今頃何に変身してるかな。ヤバいヤバい、俺の小動物的直感がそう告げる。京介さんが思い出話の中で神崎京子の名前を出すたびに俺はビクビクしていた。ずっと見られていた感覚を思い出してゾッとする。近づきすぎた、そう思う。怯える俺に京介さんはここは多分大丈夫と言って部屋の隅を指す。見ると鉄製の奇妙な形の物体が四方に置かれている。割と強い結界のつもり。出典はショー・アルベルツスのグリモア。なんだかよくわからない黒魔術用語らしきものが出てきた。それにと言って京介さんは胸元からペンダントのようなものを取り出した。首からかけているそれはプレート型のシルバーアクセに見えた。お守りですかと聞くとちょっと違うかなという。日本のお守りはどっちかっていうとアミュレット、これはタリスマンっていうんだ。説明を聞くにアミュレットはまさにお守りのように受動的な装具で、タリスマンはより能動的な持ち主に力を与えるための呪物らしい。これはゲーティアのダビデの星、最もメジャーでそして最も強力な魔除け年代ものだ。お前はしかし私たちのサークルに顔出してる割には全然知識がないな。何が目的で来てるんだ。もっと私以外の人間が触ると力を失うように性別してあるから触るな。見ると手入れはしているようだが、プレートの表面に描かれた細かい図案には随所にサビが浮き、かなりの古いものであることがわかる。ください、なんかそういうのください。そうでもしないととても無事に家まで帰れる自信がない。素人には通販ので十分だろうと言いたいところだが相手が悪いからな。京介さんは押し入れに頭を突っ込んでしばしごそごそと探っていたが、あったと言って微妙に歪んだプレートを出していた。トロエルのグリモアのタリスマン、まあこれも魔除けだ、貸してやる。あげるんじゃないぞ、かなり貴重なものだからな。何でもいい、ないよりはマシだ。俺はありがたく頂戴して早速首からかけた。黒魔術好きな人ってみんなこういうの持ってるんですか。必要なら持ってるだろう、必要もないのに持ってる素人も多いがな。京子さんはと言いかけて言い直す形でさらに聞いてみた。あの人も持ってるんですかね。持ってたよ、今でも持ってるかは知らないけど。あいつのは別格だ。京介さんは自然と唾を飲んでいった。初めて見せてもらった時は足がすくんだ、今でも寒気がする。そんなことを聞かされると怖くなってくる。あいつの父親がそういう呪物のコレクターで、よりによってあんなものを娘に持たせたらしい。人格が歪んで当然だ。煽るだけ煽って京介さんは詳しいことは教えてくれなかった。ただなんとか聞き出せた部分だけ書くと、この世にあってはならない形をしていること、そして五色地図のタリスマンという表現、どんな目的のためのものなのかそこからは伺い知れない。靴を引っ張られる感覚あったんだってな。感染呪術まがいのいたずらをされたみたいだけど、まあこれ以上変に探り回らなければ大丈夫だろう。京介さんはそう安請け合いしたが、俺は黒魔術という遊びの手段としか思っていなかったものが現実に何らかの危害を及ぼそうとしていることに対して信じられない思いと、そして得体の知れない恐怖を感じていた。 体が無性に震えてくる。一番いいのは信じないことだ。そんなことあるわけありません、気のせいですって思いながら生きてたらそれでいい。京介さんはビールの缶をペコッとへこますとゴミ箱に投げ込んだ。そう簡単にはいかない。なぜなら神崎京子のタリスマンのことを話し始めた時から、あ、俺の感覚器にはある異変が反応していたから。京介さんが第二理科室に乗り込んだ時の不快感が今はわかる気がする。体が震えて涙が出てきた。俺は借りたばかりのタリスマンを握りしめて勇気を出して口にした。血の匂いがしませんか。部屋中にうっすらと懐かしいような禍々しいような異臭が漂ってる気がするのだ。京子さんは今日一度も見せなかったような冷徹な表情で、そんなことはないと言った。いや、やっぱり血の匂いだ、気の迷いじゃない。でも言いかけた俺の頭を京介さんはグーで殴った。気にするな。訳が分からなくなって錯乱しそうな俺を無表情を崩さない京介さんがじっと見ている。生理中なんだ。笑いもせず淡々とそういった顔をまじまじと見たが、その心眼は読み取れなかった。大学一回生の秋、借りたままになっていたタリスマンを返しに京介さんの家に行った。まだ持ってろよという思いもかけない真剣な調子にありがたくご好意に従うことにする。そういえば来ましたよ。愛車のインプレッサーをガードレールに引っ掛けたという噂が俺の耳まで流れてきていた。京介さんはブスッとしてうなずくだけだった。初心者マークが無茶な運転してるからですよ。バイクの腕には自信があるらしいからスピードを出さないと物足りないのだろう。でもどうして急に車の免許なんか取ったんですか。バイカーだった京介さんが短期集中コースでいつの間にか車の免許を取り、中古のスポーツカーなんかをローンで購入していた。あいつがバイクに乗り始めたのかもしれないな。不思議な答えが返されてきた。あいつというのは神崎京子のことだろうと察しがついた。だがどういうことだろう。双子ってさ、本人が望もうが望むまいが、お互いがお互いに似てくるし、それが一生つきまとうだろう。それが運命なら仕方ないけど、双子でない人間が相手に似てくることを恐れたらどうすると思う。それは神崎京子と京介さんのことらしい。昔からなんだ、あいつが父親をパパなんて呼ぶから私は親父と呼ぶようになった。あいつがコカ・コーラを飲むから私はペプシ。分かってるんだ、そんな表面的な抵抗意味ないと思っていても、自然と体があいつと違う行動をとる。違うって、本当に姉妹なんていうオチはない。とにかく嫌なんだよ、なんていうか魂のレベルで。高校卒業する頃髪を切ったのもあいつが伸ばし始めたからだ。ショートカットの頭に手のひらを乗せていった。今でもわかる。何かをしようとしていてもその先にあいつがいるときはわかるんだ。離れていても同じ場所が痛むという双子の不思議な感覚とは逆の力みたいだ。でも逆ってことは結局同じってことだろう。京介さんは独り言のようにつぶやく。変な顔で見るな、お前だってそうだろ。指を刺された。最近態度が大柄になってきたと思ってたらそういうことか。一人で納得している。どういうことだろう。お前いつから俺なんて言うようになったんだ。ドクンと心臓が大きな音を立てた気がした。あの変態が僕なんて言い出したからだろ。そうだ、自分では気づいていなかったけれど、そうなのかもしれない。お前あの変態から離れた方がいいんじゃないか。嫌な汗が出る。じっと黙って俺の顔を見ている。まあいいけど、用がないならもう帰れ、今から風呂に入るんだ。俺は何とも言えない気分で足取りも重く玄関に向かおうとした。ふと思いついて気になっていたことを口にする。どうして京介なんていうハンドルネームなんですか。聞くまでもないことかと思っていた。多分全然ベクトルが違う名前にはできないのだろう。京子と京介、正反対で同じもの。 それを魂が選択してしまうのだ。ところが京介さんは顔の表情を引きずらせてボソボソと言った。ファンなんだ。信じられないことにそれは照れている顔らしい。え？と聞き返すと、ボーイのファンなんだ。俺は思わず吹いた。いや、何もおかしくはない。一番自然なハンドルネームの付け方だ。けれど京介さんは顔を引きずらせたまま付け加える。ビーズも好きなんだかな。稲葉にしなかったのはやっぱりノーフェイトなのかもしれない。そうつぶやき、そして帰れと俺に手のひらを振るのだった。で終わり。はい。二つだけでめちゃくちゃ長いでやんの。血の前編の後編だけでですね、思ったよりいきました。はい。で、いい感じでね、時間がいったので、ここで、まあ1時間ぐらいやりましたから、いいかなというふうに思いますので、ちゃんと体調戻ってから、続き、とりあえず一番初めに配信した時は23話ぐらい読んで、23個ぐらい読んで、それで血の前編後編読んだんで、多分25ぐらいは読んだんで、あと半分ぐらいかなと、まあ、長さは分かんないですけどね、だろうと思うので、あとはまあ3時間4時間ぐらい、あれば読めるのかなと思ってるところだけど、どうかわかんないけど、まあそんな感じなので、今日はですねこの辺で終わりにしようかなと。とりあえずまあジーターのレスミ、842ゲストって言ったらせっちゃんだろうと。もう確定か。もうすごいな、そうするとね、いろんなところのゲストに出てんのかな。そういうことなのかな。で、次、843、今日はもう無理せず休んだらと。出た、珍しい、ね、無理せず休んだらなんていう方がいましたよ。なかなかいないですよね、そういうこと言う人。いないですけど、あまり、よほどあれかな、自分のテンションが、ああ、こいつ病人だなっていうテンションなんですかね。まあ今日はね、ちょっとね、噛みすぎでしたね。まあしゃあないね。で、844、無理しない程度に5時までやろうよと。まあ普通こういうレースが来るはずなんですけどね。843番さんはあれですかね、ね、優しい方だ。まあありがたいね。ありがとうございます、本当にね。なかなかいないですからね、そういうこと言ってくださる方。ですからね、まあ、それだったら普通にお前やんないよって話なんですけどね、わざわざそんな心配させんなっていうね、でも大体心配する人はあんまいませんからね、やれよっていうのがありますから、どっちかっつうと、はい、ということで、ありがとうございました。なんかスカイプのアップデート通知まで来てましたね、びっくりしましたね。最近ね、スカイプそうなんだよね、もう、なんかね、そうだな、なんだろう、前はスカイプずっと入ってたんだけど、今はもうなんかスカイプもいいかなっていう、メッセはずいぶん前から入らなくなっちゃったんですけど、スカイプもあんまり入ってつけっぱにしようっていう気がなくなっちゃってきたんですよね、なんかね、特にもうだからそういう気がなくなってきちゃったかもしれないですけど、ゲスト呼ぶとかさ、だからあんまりなんだそういうのもなくなってきたし、まあ普通に考えて企画とかそういうのもほとんどもうね、力入れれない状況だから、まあしゃあねえのかなと。それで前はね、そうやって呼ぼうとか思ってたから、でなんだ、そういうの入って、ログインしといて、呼びたい時にバッと呼べる状態に、しようとか思ってたからあれなんだけど、今はね、なんか別に、もう、どうせジータに来ちゃって随分経つし、もう、そうやって、
だってジータに来て多分もう俺いつからジータ行ってんだっけ、多分でもね結構経ってると思うんだよな。ジータ来て自分が一応配信スタートしたすれ立てたのが10月5日だもん、去年の。だからやっぱ1年経ってんすよ、もうね、びっくりすることに。うん、1年経ってるから。そうだからもう1年ねこっちでやってれば、でそろそろ2周年記念ってことは俺ジータでやってる方が長いってことになるのか。あ、そうだよね、ジータの方がもう長いってことになるんだ多分。うん、うん、だからそういうのでね、もう、うん、ちょっとね、違う領域にも、違う領域入っちゃったかなっていう感じは、うん、まあそれでもね、ネタでまだね、絡んでくるっていうのはあるんですけど、いろいろ。うん、なんだかんだで、やっぱりそこの、実況者さんとの、そのなんだ、つながりもなくなってきちゃったかな？わかんないけど、やつがあんまり自分がもう持たなくなっちゃったからあれなんですけど、だそういうのがあっから、うん、だからだもう完全にじゃないけどかなりこっち寄りになったのかなという感じがしますしね。あんまりもうあっちの方でやらなくなっちゃったしね、うん、たまにしかやらないしね、そうごくごくたまにだから、そういう意味ではもうこっち側なんで、スカイプもあんまりそうやって入らなくなってきちゃったのもそういう理由からなんですよね。うん、なんか新たな、そうそっちの方なんつう、新たなそういうところで、手広げれたらいいなとか思ったりするんだけど、あんまりわかんない。なんつうの、もう一つ、ありますけど、朗読すればね、でもそこでやるっていう感じでもないし、自分は結局こうやって食べるから、そこでもやっぱりちょっと雰囲気が違うかなと思うんで、てかそこの別にほとんど配信聞いたことないんでわかんないですけど、だから多分違うと思うんでね、そこに行くのもちょっと違うだろうし、うん、だから難しいところだよね。結局うん、まあ、とりあえず、もう、こうやって、自分でやるようになったんで、自分の方でね、頑張っていこうかなというふうに思ったりしてますね。もう随分経ちますし、でいつ頃まではやるんだろうね、俺これね、配信を本当に、わかんないですけど。うん、だから、そういう意味では、なんだ、うん、リスナーさんのデコとか、デコつかトツね、とかの方を、で、なんつうのかな、進められたらいいなとか思いますけどね。もうだから、うん、だから他の一人で、ジータでやってるような人たちのその配信みたいな感覚、だからもう完全にもう自分の、うん、だから個人の配信、個人の配信は配信なんだけど、他の人も、うん。なんかそういう風にできたらいいなと。なんかあんまりもうね、そこに、ガチッと型にはまって、もうはまってないけど、ほとんどはまってないけど、それをもう忘れるような感覚で、自分のところでできたらいいなと思うんですけどね。そう、だから、その GRJ の方だとあんまりリスナーさんが来てそのあれとかないじゃないですか。でやっぱり呼ぶとしたら、まあそこ内のそのやってる実況者さんを呼ぶっていうのがあってあれなんですけど、それじゃなくてね、もうちょっとなんか違う方向で行けたらいいなと思うんですけどね。なかなか、うん、難しいなというのもあるんですけど、なんかそういう、うん、風にできたらいいなとか思いますけどね。少しだけはね、一回ちょっと触ったようなところあるんですけど、ね、そういう領域でもやっぱりね、うん、元に戻っちゃうんで、そうそうそう、だからその辺はまあ難しいですけど、まあ2周年がそろそろ近づいてるんでね、
3年目は、もう3年目配信400回500回に向けて、もう300回をやってるでしょうから、もう400回500回に向けてですね、なんかそういう風な変化をしていかないとですね、俺も飽きる、聞く方も飽きるってなると思うんですよね。この辺がもう一回ね、なんつうのかな、そろそろ、うん、つかもうほとんどの人飽きてるかもしれないけど、あのね、やっぱこの辺でね、もうテンションが落ちてくる感じになると思うんだよな。だから自分はまあね、あれかもしれないけど、だこのまんま安定するとは思えないんだよね、やっぱり。だからいつも危機感を持ってやんないと、でちょっと、違うことしてみないとっていうふうに思ってないと潰れっかなっていう気がするんですけどね。それがまあただ人が減ってっちゃってってなると思うんで、増やそうと思わないけど、安定ね、もうあんまり、もうね、自分はね、ある程度もう天井ついたなって感じしますからね、自分の中では。もう、まあ、これだけ多くの方聞いてくれてるのはありがたいんですけど、なんだろう、もうこれ以上増えるってことはないかなと、自分の配信の場合、思ってるんで、あとはどれだけ、これだけ、こうやって聞いてくれる人をキープしていくかと、いうところで、自分もその、やっていかないといけないという面もあるんで、その辺の、モチベーション続けるっていうのもあるし、やっぱり、あと自分がそうやって飽きが早いんでね、その、そう、喋るの別にあれなんですけど、飽きが早いんで、やっぱり、いろんなことをしていかないと、新しいことをしていかないと、他の人はやってるかもしれないけど、とりあえず自分はやったことないやつ、この視聴シリーズ読むのも自分はまあやったことないんで、なんか結構多くの人がやっぱり有名なやつですからやってるみたいなんですけど、自分はやったことないんでね、それは自分のモチベアップっていうか、モチベキープのためにそういうのはやるですけど、ね、他の人やってるよって言われてもまあそこはさあせんなんですけどね、だ聞く方はあーってなるんですけど、そう、あとはね、それで誰もがやったことないやつっていうのはなかなかできませんから、もう自分でその作らないとさ、できないですから、そういうのはさ、もうオリジナルのもんじゃないとね、そういうところにはいけないから、そういうのじゃなくてっていうので、ある中で、まあ、なるべくつうと、まああとね、別に自分こんな声のやつですし、その女声もできなければあれなんで、そうだからね、まだね、自分は喋りも中途半端だから、なんかちゃんとできないとダメだなと思うんですけどね、そう、なんかね、また、ガチッとね、いけるようなところにいない、なんか見つけないとダメだなと思うんですけどね、まだあっち行ったりこっち行ったりで、そう、俺はこれで行くんだってやつがないからね、そう、分かった、ある程度ね、決まってね、なんかガチッといけたらいいんだけどね、まあ、いや、で、845、今来たと、本当かと、でも今来たのかな。でも、0時48分。そうか。あ、でも、そんぐらいには、あるかもしれないね。で、いつものステキボイスが台無しですね、と。ねえ、ステキボイスなんて言ってくれる方はいないですけどね。まあ、またネタですけども、まあ、おっさん声、おっさんが風邪ひいた声なんですね、だから。もうね。で、アベ46、老衰でこの世を去るときも実況するんですよね、と。すげえ実況だな。その時はちょっとね、その時だけはね、数千人とか言ってほしいですよね。まあ、ありえませんけど、まあ、ないですね、この世を去るときもってどんだけだしって話ですよね。マイクしてやってんのかよと。で、847、今来た、ガラガラやん、イソジンしろよと。俺ガラガラか。そうか、やっぱおかしいんだな、声な。そうか、イソジンか。ただいまの後っていうかね、ただいまの後はガラガラウィンウィンですけど、いや、わかんないですけど、いや、イソジン持ってねえわ。つうか、俺そういうことしたことねえんだよな。喉塗るスプレーとかね。
うん、喉関係のやつを喉をいたわったこと一度もないから、そうだからこれはね、そう一番初め言ったんですけど、喉一回そうやってねおかしくしちゃったんで潰したみたいになったんで、そうそれがね原因だと思うんですけどね、で848、その時もおっさんって呼ばれたらむしろ若いんじゃねと。若いね、だって多分あれでしょ、自分の声って30代後半から40代ぐらいなんでしょ、だってってことはだ、まあありえないけども60代70代、まあだいたい平均寿命70ぐらいなんですかね、70ぐらいでおっさんって言われてたらすごいおじいちゃんがおっさんですからね、これだけそのなんだろうスピードのあるトークできてたら多分若く思われるね、絶対ね、スピードは落ちるよ絶対。ああもうその頃はね、多分もうジェーンもすごいことになってるでしょうから、ジェーンとかこういうね兄ちゃんのあれももうすごいと思うんだ、もうディスプレイもう立体視のやつで自分が労働してるやつが周りに見られちゃうみたいなね。で、なんだ、849、前に本アブリクしたものですと。本アブリクしたものです、来た、本当に危ないところを見つけてしまったをリクエストしてくれた方ね、どなたかわかりませんけど、ありがとうございます。非常にあの時はですね大変でした、大変でしたけど面白かったです。で、高速レース読みスタイルがオリジナルジャンルの一つかと、似たネタだと鶴川サナトリウムとかはと、もう全然わかんないですもう俺には何を言ってるかわかんないです。鶴川サナトリウムっていうですね、多分ね鶴川っていう地方で発見された何か鉱石なんかじゃないかと、サナトリウムっていうね、多分ね180番目の元素ぐらいのやつだと思うんですけど、多分ねものすごく重くてね、もうめちゃくちゃ取れると思うんですよ、鶴川では。鶴川ではサナトリウムが取れるって、もうなんつうの、庭で掘れるぐらいのトーン、砂場でちょっとスコップでやってたらサナトリウム出ちゃったよぐらいのトーンでサナトリウムって出ると思うんですけど、でもねそれ全然使えないんだよね、電気も流しても通らないし、で思ったより柔らかいんですよ、重いんだけどね、何かに使えるのかな、でね熱にも弱いし、で臭いっていうね、で鶴川全体が臭いことになっちゃうからダメですけど、で、高速レース読みスタイルがオリジナルジャンルの一つかとって言ってますけど、自分ねどこも高速じゃないですからね、高速レース読みスタイルって言ってますけどどこも高速じゃないですよ、もっと高速だったらもっとスピード上げていかないといけないと思うんで、うん、で850、5分に1回入れ歯が飛ぶんですよねと、850ブワーッってバーンって飛んで、で、なんだなんだ入れ歯をさね、またはめ込む音がもう嫌ですよね、サイボーグでいいですよね。で851、トーンってなんだ、トーンって、ね自分ね口癖ごめんなさいね、トーンってね自分の口癖でね、トーンってよく言ってると思うんですよね、こういうトーンで、ああいうトーンって、なんとかのトーンでとかね、トーンって使っちゃうんですけど、なんだろう、自分はねそういう雰囲気でとかね、そういう感じでとかね、そんなような調子でとかね、なんかそういうようなイメージでとかね、そういうような全部ひっくるめて、こういうトーンでとかね、こんなトーンでっていう時はこういう調子でっていう意味で使ったり、うん、俺なんでだろう、これなんでこういう風に言うようになったのかちょっとわかんないですけど、なんでトーンって使うようになったのか誰の影響かちょっとわかんないんですけど、なんか使っちゃうんですよ自分、うん、だからね普通に使われてるトーン、でもトーンって調子とかそういう意味なのかな、うん、なんかねそういう口癖ですね、もう、うん、いつから使い始めたかもちょっと覚えてないけど、でもね大学入った時にはもう使ってた気がするな、でも高校ではあんまり使ってないような気がするしな、なんでだろう、わかんないな、あでもねこれチトンだな、伊集院の影響だと思う、うん、伊集院ってねなんとかするトーンって言うんですよ、たまに 多分それの影響だと思いますね。チトンはね、そうやって言うんですよ。なんとかのトーンで、自分よりもうちょっと狭い範囲での意味で多分使ってると思うんだけど、イメージ的にはうん、本当のトーン、本当の意味でのトーンじゃなくて、もうちょっと広げた意味での、広げた意味っていう、まあ、意味違うんだけど、そのそういう意味で、なんとかのトーンでって、ちょっと抑え気味のトーンで、それ合ってんのかな、まあ、あれなんですけど、ちょっと待ってくださいね。854番面白かったんで、ちょっと先飛ばします。口癖といえば、おっちゃんのどんだけだしってかん、映ったらしいと。最近よく言うねって言われる。あ、俺ね、それも言うんだよね。俺なんでだろう。どんだけだしっていうのも最近言ってんだよな。自分で気づかないんだけど。なんかあった時、どんだけだしっていうね。それはね、何流行語か知らねえけどさ、どんだけってあるでしょ、あれではないんですよ。あれから来たわけじゃないんだよ。あれ、俺逆に知らなかったんだもん。どんだけっていうの。テレビ見ないから。テレビ見ない、見ないっていうか、仕事のあれで、ほとんどその、テレビ見る時間がなかったせいで、ほとんど、今でもまあテレビほとんど最近見なくなっちゃったんですけど、だから、どんだけっていうの知らなかったんだけど、自分がね、なんでだろうな、別に誰かの影響を受けたような気がしないんだけど、その誰か影響を受けてそういう風になったっていう気はし、ちょっと覚えてないんだけど、どんだけだしって言うんだよね。そのどんだけみたいな意味と同じぐらい、同じような意味で使ってんだけど、そうなんだよね。うん、そう、どんだけだしって言うんだよな、俺。映ったか。そうか。で、イカほどって言ってるあのおかんぶち殺したくなるなと。いや、俺、あんまりね、なんだろう。見てないからあれだけど、あの人なんか、え？あの人は何なんだ？ヘアメイク？違う、ファッションの方？スタイリストさん？なんだっけ？忘れちゃった。そう。あのね、どんだけだしって言って、言ってたんだよな俺な。どんだけが流行るとかそういうの知らなかったのに、本当になんでだろうね、わかんないけど。856は確かにどんだけが流行る前から言ってたねと。そう、配信聞いてたらいつから使い始めたのかと、俺はね。そう、なんかね、ちょっと自分が思ってるよりドーンって言ってることを言ったりとか、なんかが起こったりとか、その時にどんだけなんとかなんだよっていうのを縮めて、どんだけだしって言ってたんだよね。どんだけなんとかなんだよっていう意味でなんか言ってたんですけど。そう。で、857、そうそう、一個の真似って言われるけど、イサムだよって言ってやりたいと。で、誰に言うの？ああ、その、あれか。あれね、その方ね、自分、その854番さんね、最近よく言うね、一個の真似って言われるんでしょ。そしたら一個じゃねえよと。しかもどんだけ出しって言ってるからね、ちょっと違うんですけどね。ヒサムだよって言ってやりたいって言うね。でも一応あれなのかな、当然自分のことは分かりませんから。で、一個の方があれだけ有名ですからね、当たり前ですけど。だから黙ってるんですかね、それともそうだねって言っちゃってるんですかね。で、ちょっと戻りますね、レース。852番、俺も〇〇なテンションでとか言っちゃうなと。なんか口癖たん、あのね、自分の喋る、だから、バーっと喋る、もう自分も結構ね、喋りベタですけども、まあ、こうやって配信をね、し始めて、まあ、多少喋れるようになってから、自分のね、リズムがあるんですよ、喋る。リズムが自分が持ってる。そうすると、なんだろう、意味が多少変でもリズムとしてなんとかするトーンみたいな風にもう使って自分の形になるんです。それがスタイルみたいになるんですよ。どんだけだしもそうなんですけど、自分の形としてそういう風になっちゃう。うん、だからね、普通の人が聞いてて、だけどずっと聞いてる人はもうその流れ
でずっと聞いてるから変だと思わないんだけど、初めて聞いた人とかはなんだトーンってって。だからね、851番さんはね、あんまり自分の配信聞いてない方じゃないかなと思うんですけど、だってほとんど言われませんから使っててもと思うんだよね。851番さんはそうじゃないかなと思うんですけど、で853番さんもそうかなと思うのは、自分って会社でも言っちゃう人、俺言っちゃう人って書いてあるんですけど、俺もそうなんですよ。あのね、私っていうのもね、嫌だしね、俺とは当然言わないじゃないですか、会社だと。で、僕っていうのも嫌なんですよ。うん。もうちょっとしっかりしたところでは、私はって、私はとか、そういうのは、まあ、使わず、だから意識して使うのはあるんだけど、意識あんまりしないで使うときは、基本的に自分っていうことが多い。だから、自分、その今でも、これわざとじゃなくて、自分はっていう風にこう、ね、普通にもう出るようになっちゃってる。僕はっていうよりも、私はっていうよりも、俺はっていうよりも、自分はっていう方が、もう自然になっちゃった。だから自分は、これ、なんかやだな、自分はってこの意識するとなんか変な感じするけど、会社の面接とか、でも、私はって言わなかったね。自分はって言ってましたね。うん。なんか嫌なんですよ。私はっていう、で、僕はっていう感じもしねえなっていうの。で、俺はっていうのはもうそこはちょっと、ありえませんから、そこは使わないとしても、そうすると、なんか自分はっていうようになっちゃったんですよね。うん。なんで嫌なのかあんまりわかんない。だから自分の配信を聞いてると、自分の配信ってことは言いますけど、なんか、とにかくね、そういう風に言うようになっちゃいましたね。これも、癖だね、もう完全に。なかなかこの辺は取れないと思いますね。私は私はってあんまり言わないし、どんな人と話してでも自分はって言っとけばある程度通じるっていう形。うん。本当は良くないのか。858、でも自分はっていうのは敬語でも何でもないから本当は良くないらしいよ、眉唾かもしれんがと。でもなんとかね、なってる。そこをね、突っ込んでくる人はいないので、なんとかなってるね。うん。本当は良くないのか。でもね、ちゃんとね、した、ものすごい硬い時には、私はって言いますよ、それは。言うけど、うん。だから、会議とかで自分はとかは言いませんけど、ね、上層部がいるようなさ、会議行った時もさ、自分が喋る時になってさ、自分の何かそうやって発表しなきゃいけねえとか言う時にさ、自分のっていうのは言いませんけど、でも他の営業さんとかと話す時とか、うん、そこまで固くない時は大抵自分はって言っちゃうね。うん。そう。僕は私はは言わないですね。まあ、僕はっていうのもあんまり言わないでしょうけど、ね、他の人も私はって言うでしょうけどね、私はとね、言うでしょうけど、うん。で、859、道場通ってる時は不意に名前呼ばれるとオスって言っちゃってたなと。そうなんだよ、空手とかねやってると、あの正道会館とかあれだけど全部オスなんですよ。オスでいろんなこ、もうオスがもうすごいですから、いろんな意味を持ってますから、オスで。名前呼ばれるとオスって言っちゃった。そうか。おいなんとかって言うとオスって言うね。あれ取ってきたよ、オスって言うね。お前すげえなっていうね。あるかもしれないな。そう、でもですね、それぐらいね、もう、染みついちゃったんだろうね、もうね。だから、859番さんはね、それだけ。だから、あれと同じだよ。あ、同じじゃないけど、その、なんつうのかな、もう、それだけ染みついてるっていう点で、なんつうの？あの、先生呼ぶときお母さんって言っちゃうような感じ。やべ、出ちゃったっていうね。何回かあるかは知らないけど、でも一回は言ったことあるんだよな、俺。小学校の時に。先生呼ぶのに、高学年ぐらいだった時だと思うけど、記憶があるから。 低学年の記憶はあんまりないから高学年の時だと思うんだけど、言っちゃったんだよな先生お母さんっていう。でね、自分ね、あの小学校の時小学校の時は 1,2,3,4,5,6 全部ね、女の先生だったんですよね。だからそうそう、でずっと1組だったしね、1組ずっとでずっと女の先生だったんだよね、全部国語の先生ね、そうそうそう、そういうのだったんで、ね、言っちゃった時あったね、お母さんって言った時多分あると思うんだよな俺、記憶あるもん、1回は言ってるね。で、あの時どうしてりゃいいか分かんなくなるね、で860、あんまり私とか言っちゃうと堅苦しいよなと、私ってね、私っていうね、私のなんとかっていうね。で、直属の上司とか、近いね、まあ、若干先輩ぐらいの、の人には自分って言うわと。そうだね。まあ、うちの場合ね、そこまでね、がっちりしてないんだよね。上下関係っていうの。その辺はアットホーム的なところなんで、そういう意味では、なんだろう。私って言うほど堅苦しくしなくても大丈夫な会社なんですよね。だってね、俺まだ1年と、まだ10ヶ月ぐらいだよ、だって。10ヶ月も行ってねえや。3ヶ月?違う、半年ぐらいか。1年と半年ぐらいしかまだ会社行ってねえのにさ、あれだもん。もうそうやって、そういう会議で発表、しなきゃいけないとか発表させてくれるようなところだからね。で、もう、いろんな部長さんとね、話したりとかね、そう、そういうような会社なんでね。そう、だから、そこまで堅苦しくしなくても、上下びっちり、完全ピラミッドみたいな感じじゃないんで、普通にだって俺、1年とさ、その半年ぐらいのやつが部長と話したりとかしないっしょ。普段。ね、課長とか部長とかとさ、そんなにさ、部長なんか言ったらさ、ある程度しっかり何かがあってさ、部長これをっていうのでさ、ね、あるかもしれないけど、だからそういうのじゃないからね、ちっちゃいしあんまりでかい会社じゃないからね、でもやってることはね、あれ珍しすぎて、あの他ではやってないようなことしてんですけど、で、次、861、保育園で働いてた時、保育園で働いてた保育士さんですかね。後ろから園児にパパって呼ばれた時は理由もなく動揺したなと。あ、男の方でね。男の方で。パパって呼ばれたんだ。理由もなく動揺したなと。んっていう。パパ、あれっていうね。動揺したか。何かあるんだな、多分な、こやつは。で、862、わし、863、おいどん、864、あちき。あのね、いないね。862、63、64はいないね。わしは、っていう、上の人も聞いたことないね。自分はね。ちみって呼ぶ人もいないね。ちみちみっていうね。チミーっていう人もいないし、わしっていう人もいないね。で、おいどんはないね。おいどんはっていうね。もう何そのに、逆に嘘くせえっていうね。おいどん?おいどんっていう。で、あちきね。あちきって、どうなんだろう。あちきっていうやついるのかな?今じゃいねえだろうけど、昔はいたかもしんねえけどね。スケバンデカぐらいの時。知らねえけど。あたいとかね。あたいとかね。あたいって言いそうな人はね、一番初めの喋ってたね、飲み会っていうか旅行、その、金曜日、土曜日で行った旅行の時に来た、姉ちゃんの中には、いましたけどね。お前、あたいとか、あちきって言いそうだなっていう人。周りからリーダーって言われてたやつがいましたけど、その人はね、あちちとかあたいとか言いそうな雰囲気はありましたね、見た目が。で、865、社員何人くらいいいと、あんまり言わない方がいいかなと思うんですけどね。
500人以下とぐらいは言っておきましょうか。500人以下ですね。で、866番、漏れは漏れって言うと。あのですね、確かに漏れって言うって言ってるだけあって、漏れはって言ってますから、いいんですけど、これリアルで言ったらね、張り倒されますから、漏れはっつってたら、俺じゃないですよ。漏れですよ、漏れ。俺はじゃなくて、漏れはって言ってたら、気をつけてください、本当に。確かに漏れは漏れって言うっていうだけあって、漏れとは書いてますけど、はじめ主語が漏れですけども、気をつけてください、その辺は。危なっかしいですからね、本当に。どれだけ毒されてね、にちゃんにっていうね。そうだよな。だってこれチャットでも自分って言ってるよ。自分って書いてるよ。私はとかね、俺はって書くのはあるかもしれない。それなりにある、ありますけど、でもね、大体自分はって書くんじゃないかな。うん。そのなんつうの、完全にもう友達とか、あれだと違うけど、うん。完全に友達とかとでさ、自分はとかは言わないけどさ、それなんてチャットでしか話さないような、知らない人ね、その実際に会ったことないとか、その知り合いレベルの人だよね、だから。そういう人の場合は自分はって言ってることが多いかな。あとはまあ俺はっていうのも使いますけど、それは流れで変わってるのかな、うん。で、867、おいと。ね。おいって呼んじゃダメだって、名前で呼んであげなさいって。でもね、あれなんだよね。女の人って、名前を間違えられるとめちゃくちゃムカつくでしょ。男よりも多分ね、すごいね、傷つくと思うんだよね。名前間違えるっていうの。基本的に名前間違えられたらきついけど、その きつい度合いが違うんだよね。そう。だからそれで一回危なかった。純子って書いてより子って読む人がいてさ、それ間違えた時とかすげえやばかったよ。なんかほんと順番の順に子供の子と書いて純子って、普通は大半そうだと思うんですよ。純子って読むと思うんですけど、そう、純子って書いてより子って読むんだよね。それでもう大変で、868、ポックンと。幼稚園児だから5歳ぐらいまでだったらポックンいいけどね。ポックンはーって言うんだったらまあいいですけど、もうね、自分ぐらいの年になってポックンはーっつってたらね、確実にね、もうどわかんないです、どうなっちゃうか。あ、ちょっと待って、872番、を見たらですね、おいっていうのはですね、自分のことを言ってるらしいですね。おいはって言ってるんですね。おいはっていうね。おいはいるんだ。おいどんに近いね。おいはっていうのかよ。おいは。すげえな。その人多分、その人ね、もう、なんだろう。ものすごいなんか、デブで、なんかいつも右手にね、ピザを持ってるイメージになっちゃうんですけど、どうしても申し訳ないですけどね、お岩って言ってるやつでね、細い、なんつの、イケメンにはなりませんね、お岩って言ってるやつは。大体ね、丸メガネで、黒縁の丸メガネで、てかね、なんつの、巨人の星のね、貧乏のデブに、ピザ右手に持たしてるようなイメージになっちゃうんですよね、お岩って言ってるやつは。ね、なんとなく、それがなんか裸の大将みたいな感じ、のイメージになっちゃうんですけど、どうしてもお岩って言ってるやつで細いやつはいいねっていう感じはしますけどね。で、869、リアルでも漏れなんだけどと。漏れっていうのマジで、それは大丈夫なのかな、それ OK か、それ。そうか、リアルでも漏れって言ってんのかよ、それは。いやー、でもねえ、だってそれなりにさ、だってさ、バイトの面接とかあった、知らない、何歳だか知らないしあれだけどさ、漏れはって言って、もう漏れはって言った時点でもうアウトじゃないですか、それ。大丈夫ですかね。で、870、今度から自分のことをイサムって言ってみようぜと。イサムはっていう、てかね、 いますよね、名前で。なんとかはって、まあ、男はほとんどいないですけど、男で言ってるやつっているかな。なんだろう、わかんないけど、たけしはとかいないですよね、それはね。さとしはとかね、いないですよね、そういうのはね。それは、うん、女の子でたまにいんのか、たまにつかいるか。メグはとか言うようなトーンですよね。うん、メグはっていうね。まあ、だからそれがかかるかどうかだよな、ピシってくるかどうかだよな。うん、だそれもね、でもいますよね、その女の子の場合いますよね。男で言ってるやつはいないよね。5歳ぐらいまでだったらいるかもしれない。しかも自分のことをタックンとか言ったりして、ね、タックンはっていうような、タカシ君とか言いますよね。自分のことをね、言うちっちゃい子でね、タックンタックン呼ばれてるから、自分もタックンっていうような、5歳児とかは、5歳児、うん、4歳児とか、それぐらいはまあ、いるかもしれないですけどね。自分は何、イサムはっていうの、いねえだろ、ねえだろ、それは。で、ちょっと待ってください。マイクで入ってんのかな、これ。今、咳込んだんですけど。で、871、イサムと書いてガチムチと読むと。イサムってカタカナで書いてるのにかかわらず、そこにガチムチって上に振り仮名振っちゃうと、一文字オーバーしちゃうんですよ。し、もう意味がわからないですから、なんだどこ、なんだこれっていう風になりますから、読めませんよね。イサムと書いてガチムチと読むと言われてもね、まあありませんね。てか俺なんでこの曲で喋ってんだこれで。絶対間違ってる。まあいいや。で、872、やっぱり間違えたか。一人称が多いの人がいるんだ。これさっき読んだね。で、873、よりこで変換できるなと。できるんでしょう。のあるってことはね。そう、よりこって変換できんだよね。またややこしい名前つけやがってっていう感じですけど。じゅんこって書いてよりこって読ませんなよっていう。そう。名前ってね、結構ね、やっぱりね、なんだろう。読まれ、なんつうの、ん?っていう風に始め、思われない名前の方がいいと思うんだけどね。いちいちそこでストップするでしょ、名前で。うん。あとそうやって、よりこみたいにさ、じゅんこと書いてよりこと読むみたいに、必ず、ほぼ 100% じゃないけど、でも 100% に近いと思うな、じゅんこと書いてよりこと読むは。うん。かなりの高確率で間違えられるような名前とかは、もうめんどくさいじゃないですか、あと、うん。だからそういうのはね、やめた方がいいなと思うんですけどね、名前つけるときに。テンションでつけちゃうからあれなのかもしれないですけど。そうそうそう。読み、そのね、めんどくさいと思うよ、絶対。そういう名前持ってる人って。多分。うん。読みやすくて珍しい名前だったらあれなんだけど、もうなんだろう。これなんて読むのこれっていう。うん。いちいち止まったりとかトラブル。その振り仮名等で。うん、と思うんですよね。そう、はい、そういうのがあるんで、名前はね、本当大事だと思いますよ。で、874、俺のイメージは西郷隆盛と。これはお岩って言ってるやつね。お岩って、でもね、西郷隆盛っつってもあれなんでしょう、偽の西郷隆盛の絵でしょ、眉毛太いさ、あれって嘘なんでしょ、だって奥さんが見て全然似てねえって言ったらしいじゃん、あれ。西郷隆盛のね、銅像の、銅像、うん、像のやつでしょまあ社会の教科書とかにもありますけど、あの西郷隆盛はなんか親戚の顔を合わせて作ったやつだっけ。で全然似てねえらしいじゃん、あれ。だから西郷隆盛ってなんかもうあのイメージがついちゃってるけど、あれじゃないらしいですけどね。で、875、一番かっこいいのはそれがし、これだけは譲れないと。それがしはっていうね、軍隊みてえですよね、かっこいいな。確かにかっこいいかもしれない。会議とかでそれがしはって、お前なんかね、なんていうのかな、これからブリーフィングに入るような感じ、うん、会議っていうか、
なんつうのかな、その営業会議とか業務の会議とかなんかいろいろありますけど、そういうミーティングとか会議とかじゃなくて、なんかこれから作戦をね、おめえの作戦をなんか自分の作戦を何かね、一つ提案しますみたいなトーンですよね。なんか何言うのお前っていう、なんとか上陸作戦とか言いそうな気がしますからね、それがしはっていうとね、で876、それは決めっていうのは多分、イサムワーっていうやつですかね、まあないですよね。で877、かって書いてあって丸が書いてあって、まちゃんはとか言ってましたと。そうか、でもねキャラ的にはそれでいいと思うんですよね。女の子でしょ、だって乙女ですから。だからさっき言ったように男で言ってるのはあれですけど、乙女が言ってる分にはそこまで。でもね、それの言い方がね、なんかね、ねっとりした感じで言うと、もう、ワンパンじゃないですか。なんとかわーっていうトンで、もうちょっと、んーっていう感じで言ってたら、おーいっていうね。そこまで、だからそこ強調されるときついと思うんですよね。多分。トーン的にね、そこに波作られると多分ムカつくと思うんですけどね、男でも女でも多分ムカつくと思うんですよ、なんつうのブリッコ的なんですかね、ちょっと違うかもしれないですけど、で、878、一番かっこいいのは小生、うちの助教授が言ってたと、小生それがしね、小生とそれがしで埋められてる会議っていうのは怖いですね。それぞれの一人称がね、それがしはって言って、で小生はって言ってるのでね、言ってるのだったらもうみんなもう軍服ですよ絶対。もう浮かばねえ、他のスーツが浮かばねえ、小生とそれがしだと、でみんななんかねカイゼルヒゲですよね、なんか普通の、なんかもうすごいヒゲが浮かんじゃうんだよね、もう小生とかそれがしって言ってたら。小生はって。どんだけだ。で、879。イサムちゃんですって書いてあるんですけど、これ多分ね、聞いてる人の大半は、平成生まれ、またはですね、それに近い年代でしょうから、イサムちゃんですって言ってわかるかどうかなんですよね、問題は。ね。だってひょうきん族をね知ってる人があんまりいないんじゃないかなと。自分もだって微妙ですからね、 LINE としてはリアルタイムで見てましたけど、都市的にはかなりね、かすかに記憶は残ってるレベルですから、イサムちゃんでーすって、オサムちゃんでーすが浮かぶかどうか、もしくは879番さんはオサムちゃんでーすと思って書いてないのかもしれないですけど、ちょっとわかるかどうかね。おーっていうね、わかるんですかね、いいってやつね、わかりますかね、このネタはどうなんでしょうかね。で880、そういえばカマちゃんが俺っていうの想像つかんなと。まあなんでカマちゃんで出たのかちょっとわかんないですけど、カマちゃんなんでそこでカマちゃんが出てきたんですかね、わかんないですけどね。877番さんはかで何が書いてあってマーちゃんはなんですけど、まあいいです。カマちゃんが俺っていうの想像つかんなと、まあなんつうのかな、アシュラマンの怒り面が出ちゃった時は俺っていうかもしれないですけどね、怒り面が出てる時は俺って出ちゃう、てかアシュラマンって言って通じるのか、怒り面って言ってわかるのかと。いや俺もあんまり分かってないんですけど、そこはありますけどね。まあいくつも顔持ってますからね皆さん。で881、おっちゃんの子供にはガチオかムチコだから安心ですよねと。もうねガチオってつけてガチオでムチコですか、うわ言いづれえわ、言いづらいわ、なんかもうムチコってやだよね、なんかねムチコってね言いづらいしね、ガチオっていうのもね、ガチオって言ったらなんかもうすっごい、そいつだってもうさちっちゃい頃からガッチガチに何かしとかないとほんとダメみたいになるんじゃ、ガチオなんてつけたらね。で882、ガチムチに子供はと、まあありえませんよねガチムチに子供はね、ガチムチ同士の結婚だとないですよね、本当に。なんだっけ、 なんかちょい前の前初めの方のなんかあれで、どこだっけ、わ結構今日あのレス多いな今見ると。そこそこね、あんまり別にやってないんですけどね。つかおちょっと待てって、なんだかんだ1時半になっちゃってるよ、なんでやめてねえんだ俺。なんだっけ、なんか大丈夫みたいなね、心配だから、心配だから、なんか結婚がどうたらこうたらって言ってた人いたけど、あれねうん、それとももうガチガチでしょうから、そうするとまずいですよね、男と男じゃ生まれませんから、人が、残念なことに男と男でね、人が生まれるんだったらなんかねガチガチかもしれないですけど、残念ながら生まれませんからね、それじゃ困ったもんですって。ダペガジュウさん、また今日も PC 落ちた、ウップキボンと、どんだけ PC 落ちてんだと、大変ですね、不安定なんですかね。ラジだけつけてる分だったらそこまで、まあウィンアンプとなんでしょうけど、うん、はい、わかりませんけども、まあ、とりあえずウップキボンと書かれたらですね、まあアップしましょう。でね、さっきね、そうやって結婚がどうだろうこうだろうって書いてくれた方ね、ガチガチで構いませんから、ね、ゲストで呼んだろよね、って知らない、まあいいやで、発表が中旬、夜食ウインナー5本なんで、ウインナー5本、またねウインナーがどの程度の長さかっていうのもありますけどね、ピザあるから朝まで寝かせないでよと、またね無理してピザらないってかね、寝ないからっていう、寝ないとね逆にねもっとピザある気がしますよ、リズムが崩れて、うん、またウインナー5本ぐらいじゃね、サラミとか行くとね結構すごいらしいんですけどね、まあウインナーも結構あれですけど、サラミって結構すごいんですよね、あれ脂質とかのあれが。で885、ガチオっていうのが、血に飢えてる男と書いてガチオ、飢餓の餓に血に男で、ムチコっていうのは、何も知らない、ムチ、ないに知るで子供の子で、ムチ子だって、もうねいじめかって話ですよね、悪魔くんとかあれとかよりもあのエロイムS細部ですよね、それじゃあダメなんですよ、それじゃあだってもうステルティーじゃん、もうそれじゃあなんかもうね、なんか血トンのやつの桃太郎でもありましたけど、もうなんか桃食いたかったのに桃切ったら男出てきたから、石の下のちっちゃな虫太郎にしちゃえってじいちゃん言ってましたから、じいちゃんも捨てる気だなこれってしちゃえって言ってましたから、石の下のちっちゃな虫太郎ってもう名前も覚えてないような虫の名前にしちゃおうと思ってましたからね、それじゃダメなんですよ、ムチコなんてつけちゃダメだろうだって、ガチオもあれだけどムチコひでえな、で816、今日のエンディング曲は結婚の曲でと、またそんなふりしてね、結婚の曲ってなんだよ、結婚の曲って今何なんだろう、てか結婚の曲ってどういう意味、結婚式で歌われる曲、結婚式の時に流れる曲、そうだね、どうなんですかね、結婚式の時に何を流せばいいんですかね、何を流すもんなんですかね、結構ですね、自分は人の結婚式とか行ったことがないのでですね、結婚式の雰囲気がわからないんですけども、一般の何が今あれなんですかね、なんだかんだであれなんですかね、テントウムシのサンバが未だにある程度結婚式曲ランキングだと1位なんですかね、未だに、どうなんですかね、わかりませんけどね、結婚の曲って言われてね、結婚の曲持ってたらびっくりしますけどね、お前それなんで聞いてんのお前っていう風に思われるでしょうしね、887、結婚行進曲と、結婚行進曲と言われてですね、自分があんまり浮かばないというのがかなり自分としては参ったね、結婚行進曲って何、メンデルスゾーンの結婚行進曲、多くの場合新郎新婦の入場または退場の時に流れる、やべえわからん、 新郎新婦の入場または退場の時に流れる結婚行進曲。ごめん、聞かないとわかんない。聞けばわかるだろうけど。どういう曲？どういう曲だ？なんかいろいろあるけど、知らない曲ってあるでしょ。その、パチンコ屋とかで鳴ってそうとかさ、なんか、軍艦マーチとか、なんかああいうトーン、なんつうのかな、聞いたことはあるんだけど、曲名知らねえみたいな。そういうやつだと思うんだ。だから、曲聞けば、あ、これのこと言うんだっていうのわかるんだけど、結婚行進曲って聞いて曲、なんつうの、どんな曲かわかんねえな。で、888番さんが教えてくれます。教えてくれましたね。噛んじゃった。てーてーてーてーてーてーってやつじゃねえと。ごめん、わかんねえ。てーてーてーじゃ。で、889番さんが修正してくれましたね。てーてーてーてーてーってやつじゃねえと。わかんねえよ。どう、あぁ。てーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーてーってやつじゃねえと。で、889番さんのやつが、てーってれってってってってーなんですけど、ごめん、すげーわかんねえ。通じねえ。それわかんねえわ。それは野球のバッティングを教えるときに、ダッ、ザッ、ズバーンみたいな言うのと同じ。わかんねえ、それじゃあっていう。ダッって言って、ガッって言って、ズバーンって打つんですよ、みたいなトーン。はい、またトーンって言っちゃいましたけど、そういう雰囲気っていう感じで使いましたけど。わかんないな。わかんないね。て、ふぅ、寝た方がいいな。もう1時半過ぎたし、2時間やったし、思ったよりリスナー数伸びたし、こんな声でやってても。ね。こんなグダグダでもね、やっぱ聞いてくれる人ありがたいね。というわけでですね、1時36分ということで、普通にもう寝たいと思います。寝ないと明日も仕事ですからね、今日熱出してた人間とは思いませんね。これで5時起きなんですよ、これで。ありえません。はい。で、いうことで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日、師匠シリーズをですね、一つ、なんつうの、血という題名のやつを間に挟む形でやってしまってですね、非常になんか、形としては悪い形になってしまったんですけども、とりあえず、頑張りました。ね、で、そうだね、てがわかんないから、てだと、で、890が教えてくれた。ありがとう。結婚更新曲はこっちの方じゃないと。パパパパーン。あ、これでも、えらい。パパパパーンの方だ。ててんだ。てんだ。そうだよ。そうそう、891、ゼクシーの CM で流れてるやつでしょと。あれか、結婚更新曲って。わかった。あれか、結婚更新曲っていうのか。そうか。すごいね。じゃあ結婚更新曲でもろそんな名前なんだ。へぇー。じゃあもう、それのために作られた曲なんだね、もう。へぇ、狙ったね、その、なんだっけ。名前忘れちゃったけど。なんだっけ、ゴルバチョフだっけ。ゴルバチョフじゃないけど、なんだっけ、名前、作曲家の人忘れちゃったけど。そうか。パパパパーンか。それか。それだってす。パパパパーンって言わなきゃわかんないよね。だから888と889は間違えてるよね。絶対リズムおかしいもんだって。ててなのに、ててれって、ててって書いてありますし、888はててだよ。だってわかんねえもん、それじゃ。俺も何に合わせて言ってんだか知らないけど。そうか、ゼクシーのやつでやってるやつだ。そうか、わかった。それでやっとわかった。これでスッキリして寝れんじゃん。よし。はい、というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。じゃあですね、普通に、結婚式で、流したい曲ということで、これにしたいと思います。それでは、この辺でバイバイ。